鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。
さて、今日は3月12日ですけれども、昨日は3月11日で、東日本大震災から3年が経ちました。
そうですね、3年経ったんですね。
はい、なんだかあっという間だったなという感じがするんですが、はい、それに合わせまして今日の、リスナーさんからのメッセージは、原発についてのメッセージ質問というのがいくつか来ておりますので、こちらをご紹介していきます。まずは佐藤忠夫さんからいただきました。ありがとうございます。福島で明らかな被爆被害が報告されているにもかかわらず、マスメディアが一切報道しないことは由々しき問題です。鳥越さんはメディアに対して経営陣への圧力があると考えますか、というご質問。それから二瓶忠夫さんからは、私は福島県民です。原発を動かさないとオリンピックができないなんて嘘だらけ。被災地の復興を考えながら日本は発展するべきです。脱原発は人間としての尊厳を守る意味からも進めるべきです、という、どちらもこう感慨深いご質問ですけれど、
ね、はい、まあ、最初 そのメディアが一切報道しないと、はい、いうことですけど、報道してないわけではないんですよね。問題があればしてますよね、
はいはい、
それからメディアに対して経営陣営の圧力があるかと、それはまあね、そんなに分かりやすい形で、はい、政府やその東京電力からですね、圧力があるということは僕はないと思います、はい、それはあるとすればね、はい、自粛をするということはあるかもしれませんけども、その分かりやすい昔のようにね、軍部がバッと抑えにかかって何も言えなくなるというのは、そんなね分かりやすい構造はありません。ただ、まあ、被害についてもね、その明らかになんかこうちゃんと分かりやすいように事実が提示されないと、メディアとしてはなかなか取り上げにくいということがあるので、まあ、これまでその被爆の被害についてはある程度報道はされてるんですね。この間も子どもの甲状腺のがんが、何人出たかという話はやってましたからね、メディアで。だから、まあ、それをその原発のが原因なのかどうかということまではわからないということでしたけれども、ただ何人でしたかね、ちょっと人数忘れましたけど、30人ぐらいなんか、かなりの人数、その子どもの甲状腺がんの、症状が明らかに出てるという、でそれはその原発の被害かもしれないと、まあ、これは医学的に言い切ることってなかなか難しいんですね、因果関係を。ただ他のところよりも多いというような意味ではかもしれないというような報道は僕はちょっと聞きましたけどね。でこの原発問題が難しいのは、因果関係がなかなかその証明できないわけですよね。例えばがんの症状があるとしても、そのがんは原因はじゃあ何なのかっていう時にね、証明はできないわけじゃないですか、普通にがんはいっぱいいるわけだから、がんの患者は。それは被爆によってがんが引き起こされたかどうかっていうのは、なかなかわからない。だからまあその福島というその地域に限って子どもの甲状腺がんの何十人かを調べたら、その結果一定程度の甲状腺がんの症状があったと、でこれは他の地域の比べて意味のある有意な数であると、従ってこれは放射線 被害ではないかという推測は成り立つ、
うん、
だそれは実際に報道されてますよ、
うん、
この間も聞きましたから、うん、だからね全くね報道されてないという言い方でしかもそれをなんか圧力のように言うのはね、はい、これはね非常に誤った偏った見方です。そんなに日本のメディアはね、
はい、
そんなに愚かではないですよ。電力会社からね、
はい、
そんな圧力かかったからじゃあこの話やめようとかいうことはありません、
うん、はい、
それから二瓶さんのね、
はい、
原発動かさないとオリンピックができないなんて嘘だらけという話ですけど、うん、まあそれは誰が言ってるのか知りませんけど、はい、そういうことを言ってる人がいるのかね、
うん、
原発動かさないとオリンピックできない誰が言ったの、
うん、
これはあれじゃないの、松江さんもそんなこと言ってないと思いますよ。
はいはいはい、
おそらく言ったのは ね、田母神さんとかね、そういう一部 の、
はい、
あの非常に極端な人ですよ、
うん、
松江さんもそこまでは言い切ってないと思います。しかしまあ空気としてはね、
はい、
なんとなく今自民党は一時期はあの徐々に減らすと言っていた自民党がですね、今完全にベース電源という最初はあの表現になってたのが今ベースロードか、
なんかそのような名
前ロードベースかベースロードか、だからどっちかのなんかようわからんような言葉にすり替わってるんですけど、要するに基本的な電源であると原子力は、
はい、
というふうにして自民党の原発政策は、
はい、
一時期より再稼働の方に舵を切り替えましたよね、
はい、
でおそらくあの安倍政権が続く限りは原発を、再稼働原発推進という方向に完全に舵を切っている、
うん、
これは間違いないです、
はいはい、
で小泉さんが脱原発を言って、
うん
ね、それから東京都知事選では細川さんも宇都宮さんも脱原発を言った、うん、
はい、
で小泉さんも脱原発ということを言って細川さんを支援した、
はい、
でこれはやっぱり日本の国民の世論でその世論調査すると脱原発の方が若干多いと思うんですね、
うん、
平たくこう世論調査をしてみると、
はい、
だけど、
はい、
自民党はおそらく産業界企業なんかの要請として原発で安定した電力を作ってもらわないと、うん、その産業が維持できないというそういう議論を完全に、まあ、自民党はそっち側に足場を移してしまったわけですね、
はいはいはい、
これまでは311の後はですね、さすがにあの惨状を目にして自民党もこれからも原発を、やっていきますとは言えなかった、
うん、
だから原発は徐々に減らしますと言ってたの、
はいはい、
それがね3年経ったらね、うん、もうだんだん日本人が忘れっぽいということなのかどうか知りませんけど、うん、じわっと原発やめましょうという方に力点を置いてたのですね、その力点を、
はい、
右足から左足にちょっと重心を変えて、
はい、
これからは原発は重要なそのベースロード、
はい、
つまり重要な電源であるということで、
はい、
再稼働に向けてどんどん、今後やっていくということを自民党はっきり明示しましたので、
はいはい、
公明党はおそらくそれについては若干異論があると思うんですけど、まあ、自民党はまあはっきり再稼働という原発政策に重心を移しましたので、
はいはい、
原発をもうなくすという方向は自民党政権が続く限りはありません、
うん、
で本当にだから脱原発が必要だと国民が思うんだったらね、
はい、
やっぱり少なくとも来年の統一地方選そしてその次の国政の選挙衆議院参議院の選挙の中で、うん、原発についてどの政党が何と言ってるかということをよく見極めて投票行動をすべきだと思うんですね。だから今はまだ国政選挙ないので、
はい、
みんな二瓶さんのようにこういうふうに言うだけで終わるわけですよね、
は
い、どうしようもない国民はその脱原発にした方がいいんだと思っても
意思表明する場がない
場がないし、
はい、
言っても何も変わらないわけですよ。自民党はもうどんどん原発政策を進めていきますからね、
はいはい、
おそらくこのまま自民党 政権が続けば、
はい、
原発は次々の再稼働が始まります。
そうです。
で40何基おそらく知らないうちにあっという間にそこら中の原発が動いてると、
はい、
そして次の大地震があった時に、うん、おそらく原発はまた福島と同じように、うん、大きな問題を引き起こす、
はい、
福島よりもっと大きな問題を引き起こすかもしれない、
はいはい、
その時に悔やんでももう遅いというのが現実ですよね。だからやっぱり日本のような地震国に原発というのはね、やっぱりこれは絶対に相入れない存在なんですよ。だから原発はもう一日も早く全部ストップさせて廃炉するという道を取って、その代わりに自然再生エネルギーの、まあね、太陽光とか風力発電だとか地熱発電とかバイオマスとか、まあ、いろんなその今考えられている自然再生エネルギーというのがあるわけですよね、
うんうん、
でこれはね日本の技術力でもってすればね必ずね、うん、原発を、うん、完全にストップさせてもそういう自然再生エネルギーでやっていける、
うん、
技術をね開発する能力は日本はもう絶対持ってると思う、
うん、
世界のどこよりも日本が持ってる、
うん、
で小泉さんが言ってるのもそういうことを言ってるわけよね、
はいはい、
原発は最終処分が決まってない、
うん、
つまり核のゴミはね、
はい、
どんどんどんどんできるだけで、うん、どう処分するかは全く決まってない、
うん、
フィンランドのオンカロというところでは地下が400メートルか500メートルぐらいのところに洞窟掘って、そこに10万年の密封をして出てこないようにすると、
はい、
それがフィンランドで行われている核のゴミの処理の方法なの。だから日本はそんなね400メートル500メートルに地下掘ってもね水が出てくるんですよ、
うんうん、
はい、そうすると水が出てくるとこに核のゴミを処分することはできない、うん、つまり地下水になって核の放射線を持った地下水がじわじわとですね、うん、染み出してきて海に出てくる、
はい、
どっかの池に出てくる、
はい、
ということで、それはね非常に日本ではフィンランドのように固い岩盤がない、
うん、
日本はどれだけ掘ってもねお湯が出てきたり水が出てきたりするわけ、
うんうん、
そういうお国柄だから、
はいはい、
日本では今のところ最終処分場も処分の方法も決まってない、
うん、
したがってどんどん危険な核のゴミがですね積み上がっていくだけ、
うん、
福島第一原発のあの事故の汚水の、処分だって、
うん、
次々とタンクを作ってタンクの中に溜めてるだけですよ、
はい、そうですね、
タンクがもう何十本と積み上がっていて、もうこの先どうするの、
うん、
汚水はずっと増えていきますよ。
そうです、
おそらく100本や200本じゃなくてタンクはもうおそらく福島も中にどんどんどんどん、
うん、
タンクを作っていかなきゃいけない、
うん、
それが現実ですよね、
はい、
だからまあ核についてはその核のゴミの最終処分の問題、それから地震があった時にどうするかという問題、まあ、そういうことを考えたらですね、これはねやっぱりもう人間が手出すべきものじゃなくて一日も早く廃炉にして処分して、廃炉技術というのを一生懸命に開発して廃炉のビジネスというのがね成立するわけですよ。そこで雇用も生まれるんでね、だからおそらく何十年もかかるわけですよ。で1年や2年で終わるわけじゃないんですよ。だから日本中に作った原発を一日も早く廃炉して、
はい、
廃炉ビジネスを起こして、
うん、
そして日本の技術力を使って、
うん、
廃炉にするというのが僕はベストの方法、
うん、
ところが残念ながら今は国民が原発を容認する自民党を選んでしまったから、
うん、
その結果的には日本にある原発はですね廃炉にできない再稼働という方向を今は進んでいるわけです。だからこれは自民党の問題ではないんですよ、国民の問題なんですよ。国民一人一人が判断しなければいけない、国民一人一人が判断した結果自民党の政権を選んだわけでしょ。でその自民党が安倍政権を選んで、その安倍政権が核の再稼働という道を選んでるわけですから、これはね本当に二瓶さんとかね佐藤さんがね、
うん、
原発のことを本当に心から心配してるんだったらね、
はい、
次の選挙では絶対ね原発を再稼働を支持する政党はね、
うん、
政権取らせないと、
うん、
いうぐらいの気持ちで、
はい、
自分だけじゃなくて周りにもね、そういうのをやらないとおそらく日本の原発問題はですね永遠に続いていきますね。
そうですよね。本当に原発に関してはいろんな思いとかいろんな考えを持っている方はいらっしゃると思いますけれど、じゃあ脱原発にしていくにはどうすればいいかっていうのはもうやっぱりただ一つで、そういった選挙の時に、自分の意思表明をしていくっていう、
ね、いや脱原発に本当にしたいんだったら、うん、自民党に票を入れないってことですよ、うん、今は
そうですね、
脱原発を表明している政党に票を入れる、はい、いうことしかないですね、
はい、
で本当に日本から原子力発電所をなくしたいという人は次の2016年の、衆議院参議院選挙の時にはっきりと自民党にはノーという票を入れるしかないですね、
はい、
で原子力あってもいいという人は自民党に入れればいいわけですね、うんうん、だからここははっきりして311から3年目に私たちがはっきりとそのことは白黒つけなきゃいけない、
うんうん、
一人一人が、
はい、
一人一人突きつけられてるんですよ、ね、あなたはこの原発問題についてイエスですかノーですか、うん、右ですか左ですか白ですか黒ですか、
うん、
その判断を一人一人が迫られてる、
うん、
で今すぐはその結果をね、はい、出すことができない、うん、残念ながら選挙はない、
うんうん、
まあ、統一地方選は来年来ますけども、
はい、
統一地方選は国政選挙ではないので、うん、まあ、多少影響はあっても国の政策を左右することはできない、
うん、
でそうなったら2016年の衆議院選挙、参議院選挙とおそらくダブル選挙が行われると思いますけど、うん、この衆参両議院の選挙の時に、自分は原発 OK の票を入れるのか、うん、
はい、
原発はダメだという票を入れるかっていうね、うん、本当に選挙の時いろんな要素があるのでよくわからなくてどこに入れたかわからない、入れていいかわからないという人はたくさんいると思うけど、
うん、
こう次の選挙ははっきりしてますからね、
うん、
次の選挙こそね、
はい、
その311の教訓として自分は原発取るのか、うん、それとも原発はノーというのか、
うん、
どっちかを選ばないか、ね、右か左か白か黒か、
はい、はっきりしてますよね。
はっきりして、そのことは今僕は3年目にしてはっきり皆さんに申し上げたいと思いますね。
ありがとうございます、
はい
はい、では次回も上子さんよろしくお願いします、
はい、番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。または Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることからわからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。